ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、なんか最近クレームを受けたっていう話をちょっと聞いたんでその話今日したらどうかなと。
まあまあ、クレームっちゃクレームなんですけど、
はいはいはい、
PMI なんですよ。
お、
ポストマージャーインテグレーション。
ちゃんと契約が決まって、うん、その後2人で買い手売り手が一緒にね歩んでいく時に FA としてクレーム受けたってことですか。
ええ、うん、そう、僕はあの売り手側の FA アドバイザー。
あ、売り手側ですね。はい、
ええ、でまあクリニックですね、ベッドのない、
はいはいはい、
診療所、
うんうんうん、
です
で、医療機関と、
うん、医療機関で、僕が支援していた先生がもう80歳近く、
うん、
でまあ体力的な限界と、あのまあただ地域にも患者さんたくさんいるんで、なんとか維持したいっていうところでご相談を受けて、結構時間かかって、ここはあの3年越しぐらいに相手がね見つかったんですけど、うん、大手の医療法人さんとかから、まあその、あの自分のところのね、支配下にあるクリニックとしてっていうようなお声もかかったんですけど、なかなかね、帯に短し、たすきに流しっていうのかな、なかなかこう、決まらずに、あの、トップ面談みたいなところにはかなりの件数やったんですけどね、
うんうん、
で、最後に、あの、独立開業したいっていうね、若い30代の先生が手を挙げてくださって、クロージングまで至るというね、
これ155回かな。
うん。
医療 M&A の現場レポートでね、うん、多分紹介した話ですかね。
ああ、そうですね。そこから、なので、時間が経ってクロージング無事に終わりましてっていう。
で、PMI でクレームになったと。
よかったよかったという話で終わってたら、まあ、クレームが来たと。うん。で、何だったかというと、これね、皆さん、あの、承継の時にぜひね、今みたいな事案の時は気をつけてほしいんですけど、割とね、僕何回かこの、同じ医療系のところなんで、まあ、そういう業種の方が陥りやすいのかもしれないけれども、
はい、
IT 化を当然求められるわけですよ。DX 化？うん。
はいはい。
っていうのかな。まあ、医療とかは特にその、電カルの問題があったり、その、マイナンバーとの連携 であったりとか、まあ、特に最近だと予約システムをウェブで繋いでやりましょうとか、うんうん、そういうところが、こう、結構こう、あの、流れとして激しいところが実はあって、でも、さっき言った年配の先生だとなかなかうまく対応できていない。
未だに書面的な感じで。
まあ、そう、手書きでカルテやってますとかね。
うん。
うん。で、そこを引き受けた時に一気に DX とかもやるケースは非常に多いんですよね。電源入れてみたいなの多いんだけど。
はいはいはい。
まあ、その時に割とね、あの、小さなそういうクリニックとか診療所になってくると、先生がその辺の電子カルテの整備、設備、周りの面倒を見ながら、診療も自分でしてるから、あんまりこう、よくわからなくて。
ああ。
で、ただ、そういう。
先生がね、把握できてないと、
うん。そう。あの、営業はやたら来るんですよ、だから。
うん、うん、うん。
ね、わかるでしょ、皆さんね。DX 化しましょう、みたいな。業者から。はい、先生、あの、診療の合間とかに受けてて、もう疲れてるから、なんかよくわかんないままに、じゃあ、そうやって都合がいいようにしてくれるなら、俺がいいみたいなケースが非常に多いんです。
入れちゃってるんですね、そうやって。
うん。で、なんか契約書とかもよくわかんないまんま、リース契約してたりとか、もうひどかったのが、
昔もありましたね、その話。
この話してるよね、
してますね。
ここのクリニックじゃない、別のところでもそう、はい、そういうことがあってるんだけど、はい、なんか、電源につながっていないルーターがね、2、3台置いてあるとかね。で、これのリース料払い続けてるとかね。
詐欺ですよね。
先生分かってないからね。もう本当悲惨なことが起こってて、もう、うん、頭にくるようなこといっぱいあるんですけど、まあまあ、そこの先生もね、まあ割と それに似たような状況が あったみたいで、うん。で、引き継いだ側の先生が、やっぱりこう、整備をいろいろしたいんだけれども、引き継いだから、はい、PMI でね、はいはい、自分が診療していくのに、で、前の先生がどういう、これ、ルーターあるけど、これ、何のためのルーターですかとかね。
わからんと。
聞くじゃん、それは聞くけど、うん、わかんないのよ、先生。
まあでも、わかんないって意味もわかりますよね。そっち専門じゃないですしね。
うん、そう。それに、あの、診療の合間になんか知らない間に契約したとかね。うん、で、契約書どこですかって言っても、なんかも出てこないとかね。うん、 で、それでクレームとしてね、あの買い手側のアドバイザーさんが連絡が来まして、あのクロージングした後に、
はい、
そのIT 部分のね、通信系とか、その部分の契約書とかも、あの、見当たらないものがあり、うん、で、料金もね、その、どういうふうに払ってるのかも、お金が落ちてるのか落ちてないのかもよくわからない。
はいはい。
この引き落としがかかってるこれはどれの代金なんですかとかね。
リアルですね。
それね、あの、ごめん、こっちもバカじゃないから、事前にある程度詰めてんのよ、ちゃんと。ちゃんとクロージング前にデューデリもやってるわけだから、ちゃんと詰めてはいるんだけれども、いくつかやっぱ非常に細かいものが残ってる。
実務で本当に落とし込みの時に、ちょっとわからないものが出てくると。
引き継いでから気づくみたいなのも当然出てきたりするんですよ。
そうですよね。
うん。で、ほら、で、その、あの、Wi-Fi 引くにしてもさ、その、新しい業者さんにしようと思ったら、じゃあ前の契約どうなってて、これ、どこに断り入れたらいいのとか。
はいはいはい、はい。
そんな細かな話になってきたときに、わからないことが非常に多くて、
なるほど。
で、引き継ぎ期間で先生もその病院に行ってくれてるんだけど、前の先生も。わかんないです、質問しても。
答えがどこにもないと。
それで、あの、この辺を、その、そのアドバイザーからね、その、売り手のアドバイザーとして白川さんよと。うん。どうなっとるんですかと。
おー、この辺の、
うん、フォローを、ちょっと、もう書き方がね、ちょっと激しくてね、なんか、誠実さがないんじゃないかみたいなことで、いきなりメールが来て。
白川さんに一番送っちゃいけないやつ送りました。
いや、そんなことない。いやいや、そんなことない。いや、それは申し訳なかったって、僕はそれをもらってね、いや、それは、あのね、あの、途中から、その、買い手のアドバイザーさんが非常にあの、リードを、こういう時って、もう PMI とかになると、特に先導が多いと思う。まとまる話もまとまりにくくなるから、イニシアチブをどっちが取っていくかとか、割とはっきりさせておいた方がいいよくて、買い手さんがすごくその辺の引き継ぎ、ガーッと公共料金の引き継ぎとかも含めて、全部面倒見てくれてたから、僕あんまり口出しをしてなかったのね。で、それで、そのメールでしょ。
うん。
だから、あの、向こうのアドバイザーさんも多分困ったんでしょうね。
なるほど。その心象もあると。わかるわけですね。で
もっと優しく言ってくれればいいのにね、なんかすごい怒ったようなメールを受け止めちゃ、飽きちゃって。僕はだから申し訳なかったと思って。
まあでも支援者間って結構なりがちですよね、その。
まあ多分、ね、
どっちが悪いんだっていう。
あのね、うん、そう。それはっきりさせたいんだなっていうメールだったのよ。
うん、うん。
うん。こっちは一生懸命やったんだと。お前のところがやってないだろ、みたいな感じでね。それ申し訳ないじゃん。
そういう仕事しちゃってるなという気もするんで、ちょっとドキッとします。
そうそう、だから、はい、うん、反省を。僕も、すぐ電話して、申し訳なかったと、はい、別に僕は、あの、不誠実にしたつもりもないし、一番大事なのはね、あの、この病院を、その、若い、その先生がちゃんと引き継いでくれることなんで、どうしたらいいか一緒にちょっと考えさせてくれと。最善の策を僕も考えたいんやっていう話をしたら、ちょっとびっくりした感じになられてね、相手の FA さんがね、アドバイザーさんが。あの、半分ちょっとこう、まあ、感情にも任せた部分がよくわかんないけど、あったのかもしれないけど、クレームついて、クレーム言われたら僕、もう一回クレームで返すぐらいの、
まあ、普通ね、そうなります
から
ね。
と思ったんだけど、うん、だってこれ問題が、の所在がどっちにあるからが分かったところで、何も解決しないわけだよね、問題は。
確かに。
僕ら FA として、大事にこれからしなければいけない目的は、PMI がしっかりスムーズにいくことじゃないですか。で、このクリニックがちゃんと、あの、未来永劫をしっかり地域の方に貢献できて、先生も、あの、引き継いでよかったと思ってもらうことにあるので、そこが目的ですよね、と。
うん。
ここがいくら、あの、問題の所在はどっちだったかがはっきりしても意味がないですよね、と。だから、最善の方法を考えたいんだけどっていう話になって。
ああ。
うん。で、何か案がありますかって言ったら、案がないから、まあ、クレーム出してるんでしょうけど。
なるほど、なるほど。そうですね。
うん。いやいや、僕は、あの、ここもう全部まっさらにしてね、業者さん入れ直して、もう細かい部分、一本化してやった方が先生も今後運営しやすくなるだろうし、だから、あの、その辺のコンサルちゃんとしてくれる業者、つてがいくつかあるから、そこ紹介してすぐ動いてもらう必要があると思うんですけどって言って、お宅には逆に言うと、そういうつてがもしあるなら、そういうところにお願いして、こっちが業者を使いたいわけではないので、利害関係があるわけではないので、なるほど。うん、どうですかって言ったら、ないんですっていうから、あ、じゃあ分かりました。すぐ連絡しますって言って、その日のうちに現地調査をガーッとしてくれてね。
お
うん。
なるほど。
話で、よかったです、みたいな話で 終わっちゃったんだけど話は。
いや、この話ってでもいろんなところで FA 同士起きてそうですし、
そう、
どっちな問題になりがちですよね。
そうなんですよね。でも僕それをちょっと感じて、アドバイザーの本来の仕事って何かって、アドバイザー同士が揉めることではなくて、
うんうん、
アドバイザーとしてこの事業をね、どう残すかっていうところの目的は共有してるわけだから、それは相互の条件を、利益を最大化してあげるというところで妥協してはダメだとは思うんですけど、それがちゃんとまとまった上でね、何ができるかっていうことを考えていこうと思ったら、
いや、この話を聞いてすごい思いますけど、白川さんの問題特定というか共有の、うん、まあ、でっかさのすごいなという部分と、その方もそこでよくすぐにそこの白川さん、 あ、そっちだったってなりましたよね。そうすごいですよね。
なんとなくね、やっぱりね、うん、そういう意味では一緒に仕事していく中で、あ、この方はそういう意味では誠実な人だなと僕も思ってはいた人ではあるんで、う
ん、私ならなんか聞いてて、その買い手側の FA の立場の感じだと、いや、そうなんですけど、あなたって言いたくなっちゃうもんね。
まあね、
いやいや、すごいですね、そういうことか。
うん、まあ、なったところでね、
うん、
うん、まあ、それはそれで後でやりましょうって言ってもいいしね。
や
るか、どうしても殴り合いしたいなら後で、今は優先すべきとかそこじゃないですよねっていう話ですもんね。
やったらね、殴り合いは強いです
よね。いやいや、
うん、はいはい、まあ、ということですね。
でもね、これ本当にね、ここ一個ちょっと最後に、言っていただきたいと、仲介だとなりにくいのは間違いないんですよ、こういうことに。
うん、
間に一人しかいないから。だからアドバイザー方式はどうしてもリードタイムが長くなるっていうところが、こういうところをよく取り上げられて批判されることってあるんですよ。
なるほど。なるほど。
うん。だからそれぞれの立場のね、権利主張みたいなことをやるから。でもね、当然、売り手買い手の利害が対立する部分の権利主張はしっかりやるべきですよ。そこで時間がかかるんだったらかけるべき。でも、勘違いしちゃいけないのは、僕らがどっちが間違って、アドバイザーがどっちが正しくて間違ってるかみたいな、アホなことの権利主張は絶対意味がないと思うんですよ。
確かに。
ここのところをアドバイザーとしてはちゃんと、心得ていて、お互いに協力者でもあるっていう部分を明確にしておかないと、単純にね、なんか、ファイティングポーズ取ってバチバチやりましょうみたいな話じゃないと思うんですよ。
うん、うん。確かにね、目的がどこなのかという話、ね、
そう
ね、結局また帰ってきますけど、うん、FA の、まあ、別に問題って言い方していいか分かりますけど、起きがちな、うん、その、そうそう、起きる構造上のテーマはあるんで、そこを把握した上でということですね。
ですです。
なるほど。
はい、
まあ、ということでね、
はい、
皆さん、FA してる方多いでしょうからね、そういったことも踏まえて、ね。
いや、多くない。FA が増えていかない。
ああ、増えていかなきゃいけませんから、
ね。仲介が多い。はい。
そういったことも捉えながらやっていただけたらということで終わりたいと
思
います
。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。